マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第388回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第388回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ、合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しておりますので、もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。まずご案内、させていただきたいんですが、電子書籍、Amazon の Kindle KDP ですね。Kindle Direct Publishing で、私ね、我が青春の8ビットパソコンということで、パソコン創世記ですね、1980年頃の8ビットパソコンの話を書いた電子書籍を出しております。この度ですね、改訂版の第3版というのを出しまして、先日 Kindle の方で更新されましたので、もし興味のある方おられましたら、ぜひ読んでみてください。で、すでにね、ご購入いただいている方はですね、更新ができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回ですね、Amazon のレビューのところにもたくさん書かれておりましたが、誤字脱字、あと日本語がおかしいところとか結構ありまして、ちょっとね、そこら辺大変申し訳ないんですが、直しまして、アップし直しましたので、よかったらぜひ見ていただければなと思っております。新規購入される方、270円。で、Kindle Unlimited を契約されている方はですね、Kindle Unlimited の定額範囲内で読むことができますので、ぜひよろしくお願いします。また、ちょっと、日本語おかしいところとかですね、間違いのあったところとかについては、継続して見直しをしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。今、続編の方を、少しずつけど書いています。ちょっと、気長に待っていただければなと思っております。あとですね、前回の配信で MacBook Pro を Windows 10マシンにテラフォーミングするという話をさせてもらったんですが、ちょっと間違いがありまして、MacOS 10.12.5 にして、ブートキャンプで入れる Windows を Windows 10 Creators Update に入れたとした場合にですね、キーボードの、キーバインドの変更がうまくできないって話をしたんですね。今までだったら、Apple のキーボードドライバーをもう一回インストールし直して、やれば MSIME のキーバインドの変更とかできるって話をしてたんですが、今回できなくなりましたって話をしたんですが、ちょっと私がね、キーボードのドライバーをインストール場所を間違えてたみたいで、デバイスマネージャーのですね、見る場所を間違えてました。で、結果的には問題なく変更はできます。デバイスマネージャーのですね、キーボードを見て新しい項目がないって言ったんですけど、ここ間違えてですね、ヒューマンインターフェースデバイスを見なければいけないところですね。ちょっとそこが、そちらの方をね、入れてキーボードドライバーを入れ直せば、正常にキーボードの切り替え、MSIME のキーボードの切り替えができるということになりますので、切り替えしたいという方はですね、ちょっと参考にしていただければなと思っております。それと、今週はブログはですね、2件だけしか書いてないんですが、2件書きました。まず一つがですね、Windows 10の、アップデートのサービスオプションの変更方法ということで、Windows 10のサービスオプション、リリースのタイミングですね、これ CB と CBB と LTSB ってあるんですが、この中の CB、カレントブランチ、それと CBB、カレントブランチフォービジネスっていうことで、これ企業向けのアップデートなんですが、これが今、Windows 10 Creators Update では切り替えができるようになってまして、その切り替え方法、ということについてやり方を書いています。CB っていうのは我々こう今週まで使っているときに、クリエイターズアップデート出て、そこでもインストールするんですが、ビジネス用途だと、さらに4ヶ月ぐらい様子を見てからリリースされるっていうことで、これが CBB というものになっています。で、こちらのね、切り替え方法っていうのは、やり方を書いています。で、もう一つがですね、Windows 10のフィードバックハブ。Windows 10を使ってて、いろんな意見、あと不具合の報告とか、あと自分のこう改善点とか意見をマイクロソフトに出すっていうもので、フィードバックハブっていう、Windows のアプリなんですが、マイクロソフトに報告をする仕組みになってました、ができてました、ありまして。で、こちらをですね、ちょうど今日、この記事書いて、今日こういう事象に出くわしたんですが、フィードバックハブを立ち上げたところで、問題が発生しました。フィードバックの送信に必要な情報を読み込むことができません。接続を確かめてからやり直してくださいというメッセージが出て、フ フィードバック株がまともに動かないってことがあったんですが、こちらのね、対策方法というものについて書きました。まあ、具体的には設定からですね、アプリのアイコンを見てもらって、アプリの一覧からフィードバックハブを選んで、詳細オプションっていうのを選ぶとですね、アプリのリセットっていうボタンがあります。ここでリセットしていただくと、この現象が回避されて、もう一回フィードバックハブを立ち上げると、ちゃんとフィードバックの画面を見れて、意見を書くこともできます。まあ、こういうコードにね、出くわした方は参考にしていただければなと思っております。まあまあ、そんなところで。昨日ですね、ドットネットロボ勉強会、6月24日、日本マイクロソフト品川本社で、行わせていただきました。おかげさまで、VIP ボードルームっていう40人弱入る部屋なんですけど、満席でですね、予備の椅子も全部埋まってしまって、一部スタッフは床に座ってたというくらいなんですが、本当にたくさんの方に来ていただきました。本当にありがとうございます。また来月も第4土曜日やる予定ですね。またご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。それでね、ドットネットラボ行く前に、横浜のヨドバシカメラに私寄りまして、ちょっとサーフェススタジオを見てきました。ですね、もともとサーフェスプロとか他いろいろ見に行こうと思ってたんですけど、行ったらですね、でっかいモニターのサーフェスが置いてあるんですね。でもう置いてあるんだってことで、どうもヨドバシカメラには、サーフェススタジオどこのお店も置き始めてるようで、いやー、見てきたんですけど、いいですね、あれ。28インチのモニターで、まあ、モニターこう倒せたり立てたりできるんですけども、本当に指3本ぐらい、2本とか3本ぐらいで、スッと倒せて、スッと持ち上げられるって感じで、思ったと全然力も入れなくてですね、こう、傾きを変えられたりとか、やっぱりあと画面も相当綺麗でしたね。うん、で、ペンでタッチしての操作っていうのもすごく、操作しやすいっていうか、思ったよりこう、ペンが柔らかいっていう感じがしてまして、あとは、これペイントのソフトで試したんですけど、サーフェスダイヤルですね。早速、画面にサーフェスダイヤルペタッと貼り付けて、ぐるぐる回して、色を変えたりとか、ペンの太さ変えたりとかですね。あと画面の拡大縮小とか、傾き、回転させたりとかですね。することができまして。ああ、これやっぱり実況さ、初めて触ったんですけど、これはすごくいいなと思っています。ちょっとこれまた機会を改めてお話をできたらと思うんですが、この中でやっぱりサーフェスダイヤルですね。あれ今1万円ぐらいで買えるんですけど、これだけでも欲しいかなと思っています。で、かなりこう直感的に使えるところなんで、例えば絵を描く人とかはすごく、あれはいいんじゃないかなと思います。メニューに選んで線の太さ変えたりとか、そういうことしなくて、自分でダイヤルでこう微調整しながらね、色を変えたり線の太さ変えたりとかできますんで、それをこう左手でやりながら、右手で絵を描くっていうことを、広い画面をちょっと寝かしてやるっていうことを考えると、絵とか製図する方とかですね、あれはものすごくいいパソコンとデバイスじゃないかなと思います。で、私の場合そういう使い方するかって言うとあんまりしないと思うんですけど、ダイヤルを回すっていう意味では、まさにやってるこのポッドキャストの編集とか、ビデオの編集とかで、あれこう、時間軸をこう、やりで移動させるとかね、いうことができればすごく便利かなと思ってますんで、ちょっとソフトが対応してればですね、ぜひダイヤルだけでも買っちゃいたいなと思っています。まあ、本体はですね、41万8000円が一番安いんで、もう諦めがつくくらい高い値段なんで、まあ買うことないと思うんですけども。でもできればデスクトップマシンとしてちょっと置いとくのすごく欲しいなと思っちゃいました。あとキーボードも、サーフェスのキーボードってことで、指紋認証のキーボードはなかったんですが、普通のアイソレーションキーボードで、結構薄くて軽くて、その上には打ちやすいって感じがしてましたんで、まあセットで買えると、マウスも含めてですね、使うとすごくいいなって魅力的なマシンだなと、そういうふうに思いました。やっぱ画面が大きいってのが一番いいですね。はい、まあそういうところで、また多分ヨドバシ行くとしばらくちょっと使っちゃったり、するかなと思うんですが、なかなかこう見ると、マイクロソフトのサーフェスシリーズで攻めてるなという感じがしてます。まあ、それ、いつもですね、ちょっとこの後話する Windows のインサイダープレビューとかの状況を見てると、やっぱりサーフェスのシリーズっていうのはやっぱ押さえておきたいっていうか、やっぱり一台欲しいなっていうところがありまして。なんか中古のサーフェスプロ4のいいやつが見つかったりとかですね、してるんですが、まあちょっと今後、デスクトップパソコンの購入を含めてね、ちょっと考えたいなと思っております。 さて、今日の本題なんですが、Windows 10 Insider Preview、 これについてね、久々にお話したいと思います。 Windows 10 の Insider Preview なんですけども、4月の5日に Windows 10 Creators Update バージョン 1703 が出て、その後ですね、すぐにリリースがどんどん出ておりまして、今のバージョンは秋口に出るであろうFall Creators Updateに反映されるということになります。今ですね、1、2、3、4、5、6、7つインサイダープレビューのビルドが出ています。まあ、今回ちょっとそこら辺がどういう機能が追加されているかっていうことですね、ちょっと溜め込んじゃったんですけども、お話ししていきたいと思っております。まずですね、4月の14日見てたビルドがビルド番号16176というビルドになります。今使っている最新版の15063からですね、いきなりもう1万番台、1万6000番台まで飛んでまして、まあ、こう並行してこうリリース版と開発版と動いてたのかなと思うんですが、こちらですね、まず Windows 10のコアを共通化していこうということで、ワンコアの思想、まあ共通化はされてるんですけど、よりこう強固にしていきたいっていうところで、そこの改善と、あとは、Windows の中で Linux を動かすWindows Subsystems for Linux。まあ、今のところ Ubuntu だけなんですけど、将来的に、Red Hat とかね、そこもサポートになるんですが、Red Hat と Suji か、サポートになるんですが、この今 Windows Subsystems for Linux で、COM ポートがデバイスとして使えるようになりました。多分 DevTTYS なんとかっていうデバイス名が使えるようになるということで、結構開発される方がですね、できるだけこう、現行の Linux に近づけて使いたいっていう話もね、使うんだらそこまで入れたいって方も多いと思うんで、そこの要望に応えなかったのかなと思っております。そしてその次がですね、4月の19日、ビルドが16179というものが出ています。ここはですね、リバート VM っていうことで、クライアントハイパー V、これの改善がされました。このクライアントハイパー V っても Windows 10の中で動く仮想マシンなんですが、ここでですね、チェックポイントが自動で追加される機能がつきました。まあ、チェックポイントっていうのは今の段階の仮想マシンの状態を保持しておくっていうのを記録をするところなんですが、まあ、今までこう自分でチェックポイントだっつってね、今の時点を保存しますっていうことを自分で手でやってたんですが、これが自動で追加されるっていうことで、まあ、例えば、ちょっとなんか OS の環境壊しちゃったとか、前の状態に戻したいって時に、前のチェックポイントに戻すとかね、そういうことができますんで、まあ、そこら辺がある程度こう自動化されるんで、チェックポイント取り忘れちゃったところの前の状態に戻したいって時にはいいかと思います。まあ、これは多分、勝手に取られちゃったって時もあるんでね、使うか使わないかってところあると思うんですけども、そういった機能が追加されています。あとは、パワースロッティングという、機能。これ CPU の省電力機能っていうことで、これが実装を、まあ、されています。で、もともとはですね、これビルド15002で実験的に実装するっていうことでやっていまして、インテルの CPU のスカイレイクもしくはカビレイクですね、第6世代、第7世代の CPU から搭載している、この省電力機能を、Windows でも使うということで、今のところの最大 11% の低消費電力が節約できると。低消費電力化されるということになっています。で、その次、これ今度5月に入りまして、5月の4日にですね、ビルド16188というのが出ています。で、これはですね、PDF、Adobe の文章ファイルですね、PDF の関連の強化ということで、これ Microsoft Edge の方に強化されています。まあ、Edge の方で PDF の表示機能がありますので、Adobe のリーダーとはまた別にですね、やれる、まあ、標準的にできることになっているんですが、この PDF の目次を表示したりとか、あとは回転をさせて文章を回転させたりとか、あと手書きのメモを追加する機能とかですね、そういった機能が追加されています。それと次、セキュリティ機能で Windows Defender Application Guard というものがついて、これは企業向けのインサイダープレビューで実装されているものなんですが、ウェブブラウザのエッジをですね、OS から分離させたということで、そういった機能をつけていまして、例えばエッジになんか変なウェブサイトをアクセスしてしまって、マルウェアとか、 ウイルスとかですね、入ろうとしても、OS と分離させるっていうことで、これ仮想技術っていうのを使ってるんですけども、エッジの中で OS に影響を与えないようにしましょうっていう、ガードする機能っていうのを実装しています。Web 経由、インターネット経由でいろいろ感染するとかっていう話もよくありますので、そこら辺のガードをかけたのかなと思っています。で、これだけでも、すごい一つのね、お話、時間かけてお話できるような内容なんで、まあちょっと今回概要だけなんですけど、そういったことを実装したということになります。あとは、Windows のインサイダープログラムのアイコンがですね、設定でこう、インサイダープログラム、設定できるようになってるんですが、そこが Microsoft のキャラクターの忍者キャットがアイコンになりましたっていう、まあそれだけなんですけど、Windows のね、ブログの方にはですね、忍者キャットのアイコンになりましたっていうふうに、もう1項目つけて書いてありました。あと、それとですね、コルタナですね。コルタナの設定画面。こちらが、通常の Windows の設定画面に統合されました。今までコルタナはですね、Windows 10 の、左下の、ここに入力して検索って選んで、まあ、コルタナ立ち上げた状態で、専用の歯車のアイコンが出てきます。ここをクリックして、コルタナを設定してたんですが、これが、Windows のスタートメニューから出てくる設定のアイコンで、出てくる設定画面ですね。こちらの方に統合されました。多分こういう設定の類っていうのは全部個別じゃなくて設定画面の方に統合されていくものだと思います。それと拡大鏡、ウィンドウの画面のですね、Windows の画面の一部を拡大して表示するという機能で、まあ今 Windows 10をお持ちの方、お使いの方はですね、Windows キーとプラスのキーを押していただくと、画面がこう拡大して、もうレンズで拡大したような感じに見えると思います。この機能なんですが、これがですね、初期状態の拡大率というのをまず指定できるようになりました。標準出すと今 200% っていうふうに出てくると思うんですが、これを例えば最初は 150% にしたいとかですね、最初の拡大率っていうのを指定できるようになりました。あとは、これプラスマイナスのキーで、アイコンのクリックで拡大縮小のパーセントを変えることができるんですが、その増幅率というのをですね、変えられるようになりました。これがですね、まあ今だと 25% って私のもなってるんですが、これは多分 50% 単位で切り替えたりとか、そこら辺の拡大縮小の増幅率っていうのも変えられるようになりました。あとは、拡大縮小の画面出した時にですね、画面の四隅にプラスとマイナスのアイコンができて、そこをクリックもしくはタップすると、画面を拡大縮小できるんだよっていうことで、今では拡大鏡ってアプリのね、プラスマイナスのアイコンだけだったんですけど、それ以外にも、画面の四隅をプラスマイナスのアイコンが出てきます。そこをタップする、もしくはクリックすると、拡大縮小ができるということになります。で、これの設定の画面自体は、Windows キーとコントロールキーと M のキーを押すと、設定画面がすぐ開けるということになっています。まあ、これがその16188なんですが、その後すぐですね、5月11日に16193というビルドが出ています。こちらはですね、ストーリーリミックス、この機能強化というか、ね、実装されています。まあ、これストーリーリミックスっていうのは、まあ、AI の機能を使って写真からストーリー仕立てのビデオを作ったりという、まあ、ビデオを作ってくれるというソフトなんですが、フォトアプリからですね、ストーリー作成するっていうことで、選んだ写真の中からスライドショー的にですね、ストーリーを作ってくれて、で、BG もつけてくれてですね、まあ、ビデオを仕上げてくれるというものです。で、これ私も実際今試してみましたけど、結構いい感じのビデオが出来上がりますね。なんかどうやってんだろう、うまくやってるなっていう感じがするんですが、もちろんこれビデオを保存することもできますし、まあ、みんなと共有するということもできます。だからアプリケーションとしてこう追加されたという感じになります。あとは音量調整なんですが、この音量調整が今度、UWP アプリ別にですね、個別に設定できるようになりました。そのところ、まあその他いろいろ細かいところもあるんですが、それが16193で、次がですね、5月の17日に16199というビルドが出ています。これはですね、People っていう機能、Windows Phone の時代からあるんですが、まあ実際と自分と関連している人、まあ Microsoft アカウントとかで関連している人っていうのを管理してるんですが、この People をタスクバーに出てきてピン止めができるという機能がついています。ですからその自分でよく連絡を取る人とかをタスクバーに置いといて何か連絡あったらすぐでわかるとかですね。そういったこともできるようになりましたということになります。 あとは絵文字を追加ということで、絵文字関係っていうのは結構サポートが積極的に行われています。一番最初の最新のバージョンですね、絵文字 5.0 というものでサポートされていますが、そこがね、このバージョンでも追加がされています。それとこれ私すごくいいなと思う機能ですが、ストレージセンスという機能が追加されます。これですね、ダウンロードフォルダ、こちらに保存しているファイルで30日間変更のないファイルを自動的に削除するという機能です。結構ダウンロードフォルダっていろいろ入れちゃってずっとほっぽりっぱなしにして、結構古いファイルもしかも容量のでかいのがどんどん溜まっていくってことになったんですけど、変更されないでも使わないものっていうのはですね、30日間で消し合いますよと。でどうしても必要なものはちょっと別のフォルダに移動していただくっていうことをしていただいた方がいいと思うんですが、このファイル鑑定、ゴミ箱のね、自動削除もそうなんですが、これのファイルを無駄に持たないっていう機能も、実装されましたので、私これちょっとこの機能は気に入っています。あとはゲーム関係の改善とかいうのを、行っているのが16199ということになります。そして6月に入りました、6月8日、16215というビルドが出ました。これ機能強化が結構されてまして、まずですね、マイクロソフトのフルエントデザインということで、その中の一つで、アクリルデザインっていうことで、そこら辺のデザイン系が入ってきていまして、スタートメニューとアクションセンターのちょっとデザインが、アクリルデザインで変わりましたよっていうことになっています。で、ね、私すいません、これちょっとあんまりね、違いがわからないんですけど、あとは、アクションセンターのデザインもちょっと変えたということで、アクションセンターの Windows キーと A のキーを押す、もしくは Windows 画面のね、右下の吹き出しのアイコンを出すと、このいろんなお知らせとか出てくるんですけど、そこのタイトルがちょっとセンタリングされたりとか、デザインがちょっと変わりました。あとはね、ペン関係、ペンデバイス関係はいろいろ変更ありまして、ペンってよくなくす人が多いのかなっていうところで来たのかなと思うんですが、最後にペンを使った場所っていうのを GPS の機能も含めて、知らせてくれるという機能です。ですから最後にペンを使った場所はどこですかっていうと、Bing のマップが出てきて、ここですって、地図で教えてくれるんですね。まあ私の場合はもうこの場で使ってるんで、自分家の自宅の場所も出てきたんですけど、最後にペンなくしちゃったんだけど、最後に作ったのはどこかなとか、いう時にですね、使えるんじゃないかなと。ただそのペンの場所がどこにあるかまでは、わからないんですけど、そういった機能が追加されています。それと手書き入力ですね、ペンによる手書き入力、これがかなり強化されてまして、手書き入力どんどん使いやすくなっていって、新しいビルドになるたびにね、各順を滑らかに書きやすくて、すぐ認識してくれるっていうので、認識精度も結構高いっていうのもあるんですけど、手書き入力、テキストで手書き入力するときに、入力する場所であらかじめテキストを選択されている状態で手書き入力のパネルを出すとですね、選択されたテキストも手書き入力の入力欄に一緒に表示をしてくれて、それを見ながら続きを書けるっていうことができます。で、もちろんすでに書いてるものに対して横棒を引いて消すとかですね、間に挿入して文字を追加するとかですね、そんなこともできるようになっています。で、文字こう入力していくと、欄がいっぱいになっちゃいますよね。で、認識されると、入力した文字の2、3文字を残して画面の左側にスクロールしてですね、あと空いた欄でまた続きが書けるっていうことで、すごく文字入力自体書きやすくなっています。タブレットとかでね、ペンで文字入力多い方はですね、すごくこれ、機能便利じゃないかなと思います。あとは、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザですね、こちらの方で、これやっとこの機能がついたんですが、ウェブサイト自体をですね、タスクバーにピン止めするということがやっとできるようになりました。今までウェブサイト自体をスタートメニューのアイコンとしてピン止めすることができてたんですけど、なぜかタスクバーにはピン止めできなかったんですね。インターネットエクスプローラーでできてたんですけど、エッジではなかなかできなくて、例えば今 Facebook の画面を見て、この Facebook をタスクバーにピン止めして、次回からそのタスクバー上のね、Facebook のアイコンをクリックすれば、エッジが立ち上がって、Facebook の画面が出てくるっていうことになるんですが、そういった使い方ができるようになりました。それとエッジでですね、ファンクションキーの11番を押すと、全画面表示に切り替わるっていう、 今までこれのできなかったんだっけっていう機能ができるようになりましたということになります。インターネットエクスプローラーではねできてたんですけど、エッジではファンクションキーの11番で全画面表示に切り替わるということもやっとサポートとなりました。そして6月22日に出ました最新のビルド16226ですけども、こちらはですねやっぱりエッジの改善点がいくつか結構出てまして、あとは先ほど言いました絵文字 5.0 のサポート、でこれはまだ英語キーボードをデバイスとして登録してないと使えないらしいんですが、それもサポートになっています。あと日本語の入力関係、こちらの方も強化されていまして、予測変換機能の強化とか、あとはかな入力、まあ、ロ文字入力でもキーボードを打って英文字だった場合のですね、予測変換、あと英単語を間違えてるとちょっと直してくれたりとかですね、そこら辺の機能も強化されています。あと日本語入力を変換していて出てくる候補から、候補が出てくるんですけどね、候補の横にですね、虫眼鏡の検索のアイコンが出てくるんですね。で、それをクリックすると、もしくはコントロールキーと B のキーを同時に押すとですね、Bing の方でその候補の言葉をですね、検索をしてくれるという機能が追加されています。実際虫眼鏡キーを、虫眼鏡のアイコンをですね、クリックすると、ウェブブラザー立ち上がって Bing で検索して、した結果が出てきます。そしてこの私のお待ちかねのご要望の機能ですね。ワンドライブのワンドライブファイルズオンデマンドという機能、こちらがですねこのビジビルドからついに実装されました。このワンドライブというのはエクスプローラーと統合して使えるようになっているんですが、Windows 8の時はですねワンドライブに登録されているファイルとかフォルダー全部見えてたんですね。でローカルになくてももし使うって言ったらその時になってダウンロードして使うことができるっていうことができてたんですが、 Windows 10になったら同期させるフォルダっていうのを決めてその同期したフォルダしかもう見れなかったんです。ちょっとね不便になったなと思ってたんですけど、ようやく今回元に戻りまして、全てのファイルフォルダが見えるようになって、必要にして使う時だけダウンロードして、まあ、ダウンロードしたらずっとローカルで使うということができるようになりました。それがねやっと使えるようになってるんで、これもうインサイダープレビューじゃなくて今すぐにでもメインで使えたなと思っております。それとファイル関係ですね、ファイルをこれエクスプローラーで右クリックするとですね共有っていうことが今度できるようになりまして、このファイルをメールだとか Facebook とかで共有して送ることができるっていうのがエクスプローラーレベルでできるようになっています。これすごく便利かなと思ってるんですけどね、うん、でそういったのでこのファイルも共有できるようになりました。あとはタッチキーボード関係、こちらがですねフリック入力ができる画面も切り替えでできるようになってるんですが、このフリック入力でついに Windows Phone とかで使われてたカーブフリック、これもですねついにサポートということになりました。タブレットとかでこうフリック入力するときはこれすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、カーブフリックっていうのは例えば書きくけこのカって押して右上にですね、ちょっとスライドしてピンと跳ねるように操作するとですね、濁点が出てきて、ガッて入力したりとかね、できます。iPhone とかを使いで、そのフリック入力するときに、書きくけこうってこう、周りに出てくると思うんですけど、その中で、濁点とか半濁点のね、記号も出てきて、カピプペポとかね、書きくけこうとかね、そういった文字に半濁点とか濁点の入力もできるっていう、まあ、これカーブフリックっていう、まあ、私もお気に入りの機能なんですが、これがですね、PC 版の Windows 10でも使えるようになったということになります。まあそういったことで、今3ヶ月分のインサイダープレビューの、インサイダープレビューのですね、内容はお話したんですが、ちょっとこれまあ他にもいろいろ細かい改善とかもありますし、ちょっと漏らしてるところもあるかもしれませんけども、まあこういったのを含めて、秋口に出るクリエイターズアップデートでは実装されるということになりますので、ちょっと楽しみにしたいなと思っています。で、これの機能も引き続き、これ今は、デスクトップは私、クリエイターズアップデートのものなんですが、バイオデュオの方はですね、インスタでプレビューでどんどん上げていって評価していきたいと思っています。まあ、なんかあればマイクロソフトに報告したりとか、こう改善点に伝えたりとかですね、して、より良いものにするにちょっと協力できればいいかなと思っています。はい、そういうことで、Windows 10インサイダープレビューについてお話をさせていただきました。 はい、第388回は Windows 10 Inside Preview についてまとめてお話をさせていただきました。なんかいろいろと機能が追加されていくんでね、すごく見てて楽しみだなっていうところもあるんですが、やっぱりなんか私としては地味な、さっきのファイルの、ダウンロードフォルダの自動削除だとか、あとこのファイルの共有を他の方にこう知らせる機能だとかですね、あれなんかこう地味な機能がついていくとすごく嬉しいなと思ってますんで、まあそういったのをフィードバック含めてですね、していきたいなと。なんかこう自分の思いついたものをこうしてくれませんかって出すのも面白いかなと思っています。そういうのもね、ちょっとフィードバックでね、やっていきたいかなと思っています。やっぱりこう Windows 10を見ていくとですね、やっぱりタッチパネルだとかペンだとかっていうものとかなり密接にこう結びついてるんじゃないかなってとこが結構ありまして、クラムシェルのノートはそれそれでいいんですけど、やっぱちょっとタブレットを押さえとかなきゃいかんかなっていうふうに、ちょっと思っています。思っていますとか前から思ってたんですが、そういった意味でバイオデュオがあるんですけど、まあ、何度も話しているようにバイオデュオの液晶がすごく残念なことになっちゃってるんで、やっぱりここは、やっぱりサーフェスをどっかで押さえとかなきゃいけないのかなっていうふうに思っています。先日近くの近所のジャンパラでですね、サーフェスプロ4の中古のいいのがあったんですけど、ちょっと余裕ないなと思って、ちょっと手が出せない状態になってます。まあ、ここら辺はあと、新型サーフェスも出たってことなんで、ひょっとして、またなんか、放出されるかなと、ちょっと期待もされてる、してるとこもあるんですけども、まあ、そういうのをね、物色して、まあ、それそれで楽しみたいなと、そういうふうに思っております。言いながらですね、デスクトップマシンも何とかしなきゃいけないってもあるんで、まあなかなか、私は散財はなかなかできないんですけども、ちょっといろいろ見ていきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。